改めまして、こんにちは。私の説教が、ちょっと面白すぎたかなっていう。でも、これも大変で、すごい、今日は、すごい私ニコニコしてますけど、普段はムッとしてるんです。自分の教会にいると、なんか、いろんなことが心配で、いろんなことが目についてしまって。いいですね、よその教会行くと。私、富山に行って、富山にいる前は高槻なんですよ。で、高槻って、関西じゃないですか。関西のノリっていうのがあるんですね。まあ、そういうことでちょっと私、富山に行って、説教するときに、まあ、こう、ちょっと冗談を言って、説教していったら、ある時一人の教会員から、先生、説教中に冗談はやめてくださいって言われた。これが富山かと思いながらですね。はい。あと今日来られた方は私が悟ったんじゃなくて、そのお友達が、今度私が船橋に行くっていうことを知らせてくれたらしいんです。ただその方がじゃあ聞きに行きたいということで今日、来られたんですね。で、それを知って、ああ、よかったですって話で今日話してたんですけど、私が誘ったわけではないんですけども。でもまあ、私が誘ったということでよろしくお願いします。今日はですね、ヨハネの8章、よくご存知だと思います、カインの女の人の話ですね。ヨハネの8章一節から11節までお読みいたします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか？彼らはイエスを告発する理由を得ようとイエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり一人また一人と去っていき真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、この船橋教会におきましてこの特典が行われていますことを感謝いたします。これからもう一度聖書を見ていきたいと思います。どうぞこの箇所を通して、私たちをどうぞ導いてください。私たちのなすべき決心やまた悔い改めへと導いてくださいますようにお祈りいたします。これからの時をすべて御手にお委ねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は許しということで見ていきたいと思います。で、今日のところですけれども、まずイエス様が宮に入られると人々が皆身元に寄ってきたとあります。かなりの数がいたと思いますですね。要するに群衆ですよね。 そしてその中にですね、律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせたんです。ね。みんながいる場所です。群衆がいる場所です。そこに引いて来られたわけですね。で、この女は会員の場で捕らえられましたと、律法学者パリサイ人が言うわけですよ。この女の人にしてみたら、すっごい恥ずかしいことです。みんなに見られてるわけですよ。で、みんなに見られてる中で、この女は会員の場で捕らえられたと言われるわけですね。だからこの女の人にしてみたら、もういたたまれない状態です。みんなに、私は会員のした女だっていうね。そのことを言われるわけですよ。これほど恥ずかしい。またもうどうしようもないところに立たさられているわけですね。そして、律法学者とパリサイ人は、どうしますか？イエス様にね。あなたは何と言われますかって言うんですね。モーセの律法の中で、こういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。律法にはそう書いてありますよ。とあるわけですよ。十戒の中に、姦淫してはならないという言葉があります。で、申命記の中に、姦淫した者は石打ちの刑、殺されなき、死刑だ。ということも書いてあります。こう書いてますよ。あなたはどうされますか？というわけなんですね。これ、女の人は非常に恥ずかしいですけど、パリサイ人にしてみたら、得意げに来てるんですよね。で、彼らの目的は、この女の人をどうこうではなくて、イエス様を訴える口実です。本当だったら、会員の場で、男の人はいないんですよね、ここにね。だから、これはもしかしたら、律法学者パリサイ人が、イエス様を訴える口実を作るために、この女の人を利用したということが考えられます。本当だったら二人とも捕まえて、どうしますかっていうのがね、筋かもしれませんけど、一人だけ連れてくるわけですよ。で、どうしますかと聞くわけですね。もう律法学者パリサイ人にしてみたら、すごい得意げだったと思いますよ。もし、許しなさいって言うんだったら、あなたはモーセの律法に逆らうのか？この人は、モーセの律法に逆らったと言って、訴えられても行くわけですよね。じゃあ許しなさい。今、石を打って殺しなさいって言うんだったら、まず殺す権威はローマ帝国ですから、権威に反対するのですかっていうのと、あなた今までね、愛と許しを説いてきたのに、殺せって言うんですか、今まであなたが言ってきたことは何なんですかというのもどっちとも取れるわけですよ。だから彼らの目的は、この女をどうしますかではなくて、イエス様をとにかく訴えたい。そこに一点、そこに集中しているわけですね。で、イエス様は何をしていたかというと、ただ書いていたですね。人を責めるときっていうのは、人は本当になんて言いますかね、得意げになりますね。人を責めるとき、そして相手が間違ってるんだと思ってたらですね。で、特にパリサイ人、律法学者パリサイ人にとってのイエス・キリストっていうのは、イエス様自身が私はね、メシアである。でも彼らにとってのメシアって何、どんな人かというと、このイスラエルを復興して、世界を裁いて、そしてエルサレムがね、世界の中心となっていく、そういう風に作り出すメシアが彼らの理想としていたメシアであるわけですよ。ところがですよ。じゃあこのイエス様は何をしたかっていうと、何にも変わってないわけです。何にもしてないわけです。だから、バプテスマのヨハネでさえ、来たるべき方はあなたですか？それとも他の人を待たないといけないんですかっ ていうですね、イスラエルが変わる、何かが変わると思ってたのに何にも変わらないわけです。で、特にですね、パリサイ人たちが待ち望んでいた社会っていうのは変わることなんです。で、イスラエルは、このユダヤの国は補修されて以降何にも変わってないわけです。バビロンに征服されますよね。補修されていきますよね。その後戻っていい。でもまだペルシャという国があるわけです。で、ペルシャが今度はギリシャに征服されるわけですね。で、ギリシャに征服された時に、あまりにも大きいので、3つでしたっけ ?4 つでしたっけ分裂しますよね。そしてそのうちのシリアの、セレウコス朝シリアに占領されていくわけですね。で、すっごいユダヤ人殺されるんですよ。その時に、律法を守ったというだけで、割礼をしたというだけで殺されていくんですね。もうそういう人すっごい殺されていくわけです。その時にマカベア一族というですね、祭司の一族が立ち上がって、戦って、勝って、一時的に占領、占領されない独立した国ができるんですよ。わーってよかったなと思ったら、今度は、ずっと年代がいって、今度は、どっちが、後取りになるかって、そういう、お家、騒動が起こるわけですね。そこに介入してきたのがローマです。ローマ帝国が入ってくるわけですよ。そしたらですね、パリサイ人は、一時的に確かに独立した時もあったとしてもですよ、バビロンでしょ、ペルシャでしょ、ギリシャでしょ、ローマでしょ、抜けてませんよね。大丈夫ね。ずーっと占領されてるんです。で、今もローマに占領されてるわけです。で、苦しんでるわけです。これを助けるメシアは、この人がメシアだと言われた時に、何にもしてくれないじゃないかっていう。しかもですね、まだこの時はまだですけれども、パリサイ人がイエス様がメシアだというのが絶対に許せないのが、十字架にかかったことです。なぜならば、新命記に、木にかけられたものは神に呪われたものであるっていうんです。神に呪われたものイコールメシア。これはパリサイ人には理解できないんです。メシアは世界を征服する、イスラエルを復興する、それがメシアなのに、十字架にかかって死ぬんですよ。しかも異邦人の手にかかって。こんなメシアがあるわけない。そういう理解をしているわけですね。そうするとこのイエス様を何とか排除したい。何とかしたい。そう思って罠にかけようとしていくわけですね、ここで。でも、かわいそうなのはこの女の人です。その手先、まあ、それに利用された。ということが言いますね。そして、イエス様に告白、言うんですよ。どうしますか?どうしますか?って言うんですね。ここでパリサイ人たちっていうのはどういう思いになったのかなと思います。創世記の3章の、誘惑のところがありますね。誘惑されるところが、人の罪っていうのは何かなと思ったときに、蛇が女の人を誘惑してくるわけですね。先ほど今、朝も言いましたけど、私、蛇がとっても嫌いです。ね。どうですね、家の牧師館の裏に小屋があるんですね。多分そこに蛇がいたのかなと思うんですね。脱皮したものがあったもんね。もうすぐにそれで、なんて言うんですね、ムカデ用でしたけども、ムカデが近寄らないで、あれをパーッと巻いてですね。言いました。で、ここで蛇が出てきます。でもこれはサタンですよね。サタンが。で、誘惑してきますよね。誘惑してきます。そして、このね、善悪を知る木の実をね、食べても大丈夫ですよって誘惑してきます。で、その時に3章の5節の、 言葉なんですけれども、それを食べるその時目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。これが罪ですよね。人の神のようになる、善悪を知る、良し悪しを決めるのは神様なんです。何が善で何が悪かを決めるのは神様なんです。ところがあなたは神のようになって、あなたが善悪を決められますよ。あなたこそ神様、あなたが全てを決める権威や権利が権威があるというわけです。この誘惑から、この誘惑を受けないために必要なことは何だったんでしょうか。エヴァは返事をしない、聞かない。皆さんが、ね、いろいろと電話かかってきたりします、詐欺の。私この頃なんか中国からかかってくる電話があるんですよね。なんかパッと見たら中国って書いてるから、一回なんかでちょっと出てみたら、なんかわからない言葉言ってたんで、もうすぐ切って、でもうそこを着信拒否にして、でだから本当聞かないことが、だって皆さん聞きませんよね。で私初めて大阪行った時に初めて詐欺のハガキが来たんですよ。あなたはこのサイトをしたけども、どうのこうのやられて5万円払えてのがあって、すぐ警察持ってきました。だから警察は何もしないんで大丈夫ですって、もしこれ以上何かあったら警察が動きますって言われて、あ、力強い言葉だと思って言ったんですけどね。ところがこの前東京駅行ったんで、千葉の君津に私姉夫婦がいるんですけど、そこに一回遊びに行った時に、帰りをね、東京駅行くのに、あ、バス使ったらいいよって言われたんですよ。で、バス使ったら、東京湾アクアライン取って、東京のど真ん中取って、東京駅からって言うんで、そっちが早いよって言われて行ったんですね。で、行って、そのバス降りたら道に迷ったんですよ。どう行けばいいんだろうかなと思いながら、で、やっとホームに着いたんですよね。で、ホームに着いて、新幹線まだちょっと時間あるなと思って、そこで待ってた。そこでちょっとうろうろしてたら、ある男の人が突然やってきて、久しぶりって言うんですよ。久しぶりって言われたんですよ。それで誰かなと思ったんですけど、いや、元気してた、私ですよ、名前ちゃんと言うんですよ。元気してたって言うんですよ。はぁ、って言って、あ、調布の人かなと思ったんですよ。東京で知ってる人は調布しかいないんで、調布の方ですかって言ったら、あ、そうそうそうって言うんですよ。すごいでしょ。でね、なんとかかんとかわーって言ってたんですよ。それで、時計をなんか販売してどうのこうのして、一個余ってくるからあげるよって言うんですよ。で、私のカバンの中に強引に押し込むんですね。で、この時計。で、その後に、これからね、ちょっとね、飲み会があるんだけど、ちょっとお金が足りないから1万円ぐらい、ちょっと用立てしてくれないかなって。あ、そうです、詐欺だと思いまして。でも時計すぐ返して、あ、もういいです、私そんなにありませんが。で、返したんですけど、うまいですね、詐欺は。久しぶりってすごいニコニコしてるんですよ。で、あ、久しぶり、あ、久しぶりと返していくと、乗っていくんですね。誘惑する人って、悪い人間だという顔しては来ないですよね。それサタンです。サタンの誘惑もそうなんです。私サタン、あなたをこれから攻撃するなんてありませんよね。光の子のように襲ってやってきます。そして、大丈夫、大丈夫。あなたがこの木の実を食べても、あなたが神のようになって、善悪を知る者のようになるんですよ。大丈夫、食べても死にませんって。で、彼女は食べますね。本当はその誘惑になってきます。そして、アダムも、横にいたアダムも食べたってあるんで、彼は見てたのかもしれません。誘惑していくっていうのは、あなたが神のようにっていうことです。ということは、あなたが判断していいっていうことです。 パリサイ人の判断によると、イエス様は悪い人間になるんです。神の戒めを守らない。だからこの姦淫した悪い女がを利用してイエス様をどうかしよう。だからこの女の人の人格なんか全く無視なんです、ね、さあどうするんですか、どうするんですかと迫るわけです。でイエス様は地面に何も喋らないでしょ。どうして何も話さなかったんでしょう。聞く必要がなかったからです。この人たちの言うことを聞く必要なかったからです。あまりにもしつこく聞いてくるんで、イエス様は言われた言葉が、あなた方の、すいません、ちょっと、で、それであなた方の中で罪のないものが、まずこの人に石を投げなさいって言われます。さあ皆さん、イエス様は何を言ってるんでしょうか。石を投げろと言ってるんです。だからさっきイエス様は聞こうとしなかったでしょ。なぜ彼らの話を聞こうとしなかったのか。分かりきっているではないかっていうことです。律法には何と書いてあるんですか。姦淫してはいけない。姦淫した者は石で打ち殺して死刑なんだと。ちゃんと書いてあるじゃないか。あなた方がなんだかんだ言ってきても、立法に書いてあるんです。だからこの女の人、石打ちにしても、構わないって意味ですよ。聖書に立法に何と書いてありますか？このような罪を犯す者は石打ちにしろと立法に書いてあるんです。神様が、それを作ったのは誰かで、イエス様です。ちゃんと書いてあるじゃないか。何を騒いでるんだ。だからイエス様は無視されてるわけです。ただしがつくんです。誰が彼女に石を投げることができるかっていうのを問うじゃんです。この女の人は確かに罪を犯したんです。罪を犯して、してはいけないことをしたわけです。聖書には、刑罰は死刑なんです。分かりきってるじゃないか。ちゃんと書いてあるじゃないか。何をそれを今頃になって、あなたどうしますか？どうしますか？と聞くんだ。律法に聞けばいいじゃないか。律法にその通り書いてある。ただし、誰が石を投げつけることができるかってことを説いてるんです。だからあなた方の中で罪のないものがってことは、あなた方に石を投げる権利がありますか。聖書に確かにそう書いてある。その通りにしなければいけない。でもじゃああなた方はどうですか。あなた方にその罪ないですか。みんなあるんですよ。みんなあるんです。新約聖書では、情欲を抱いて女の人を見た者はね、もう心の中で姦淫をしたものである。そしたら、誰が、私はそんなことしたことがないと言えるだろうか。姦淫の罪なんて、みんながやってます。女の人もですよね。誰が石を投げつけるか、あなた方も、罪のない者が、石を投げつけなさい。でもこれ言ってるってことは、あなた方も石を投げつけられますよってことなんです。彼女だけじゃなくて、あなた方も石を投げつけられますよってことです。あなた方も罪を犯してるわけですから。だから彼らはもう得意になってね、得意になって、イエス様はこの女姦淫したんですよ、どうしますか、聖書に石を投げつけろと書いてある、あなたならどうするんですか。当たり前なんです。聖書に書いてあるんです。石を投げつけられるんです。でも あなた方も同じように石を投げつけられるよって言ってるんです。じゃあ誰が許す権威があるか。一回も罪を犯したことのない人です。それは誰か。イエス様なんです。イエス様なんです。そして、この律法を書いたのは誰ですか？作ったのは誰ですか？イエス様なんです。だから律法学者たちは、ただその字面だけを追ってました。字面だけ。でもイエス様には、それを作ったということは、その人を罪に落とす権威もあれば、許す権威もあるんですね。だからここでイエス様がね、私もあなたを裁かないと言ったのは、私こそあなたを許す権威があるからだっていうことなんです。だから、この律法学者パリサイ人は、この女がって時に、その向いたのが自分に向いてきたんですね。あ、私も石を投げつけられるんだ。私もそうなんだ。彼らは、だから立ち去っていったんです。投げつけられないんです。彼女に投げつけるということは、私も投げつけられるからです。同じ罪を犯しているから。そして、救いに導くっていうのは、この後なんです。ちょっともう一回読んでいきましょう。9節に、彼らはそれを聞くと、年長者たちから始まり、一人また一人と去っていき、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか？誰もあなたに裁きを下さなかったのですか？彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。彼女は許されたんでしょうか？許されたんです。なぜでしょうか？イエス様のもとに留まったからです。留まったからです。もし、ここでね、許されていって、いいよ、もう私、あなたを罪に罰しないから、もう、いいよ、って言ったとしたら、何を犯しても、イエス様ごめんなさいって言えば、許されるのか？ミッションスクールに通っていた女の子がいたんですね。で、ミッションスクールですから、聖書の話聞くわけです。神様は何でも許されるっていう話を聞いたときに、同棲していた男の人がいて、二人で盗みをするんです。盗みをした後、その彼女ミッションスクールで、ね、聞いてますから、神様どうぞお許しください。今日私が盗んだことをお許しください。そしてまた盗みに行くんです。次々に盗んでは祈って、盗んでは祈って。許されますか？これ許されますか？神様許されますか？ちゃんと祈ってるんです。問題はイエス様にとどまるからです。とどまっていたら、その後にもう二度と罪を犯してはいけないって言われてますね。イエス様にとどまるっていうことは、もうその罪から罪をしない、行わないという決心ができるわけです。だからイエス様にとどまるっていうことがとても大切なことなんです。他のあの律法学者パリサイ人はどうなってきました？みんな立ち去ったんです。だからね、私ね、よく立ち去ったっていう言葉がね、あるんですね。ある、止める青年がイエス様のところに来て、イエス様永遠の命をね、いただくためにはどうしたらいいんですかって言った時に、イエス様はその10回のね、話をずっと言ってた時に、その人は、私は小さい時から全部守ってました。 だこの人貧困法制ですよね。すごい貧困法制です。でも何か物足りないんですね。どうしたら永遠の命をいただきますか。どうしたら、違うか、何をしたらですね。何をしたらって聞いたから、じゃああなたのそのね財産を貧しい人に施して、そして私についてきなさいと言われたんです。当時のユダヤ人の考え方は、富っていうのは誰からいただいたものでしょうか。神様ですよね。なぜ神様はその人に富を与えたんですか。立派な行いをしていたからです。ユダヤ人の考え方ですよ。申命記なんかによりますとね、あなたが神様の律法を守ったら、神はあなたを祝福して、こういう祝福、地上的な祝福をね、与えるって言われたんです。それを聞いたらですよ、私は小さい頃から全守ってました。だから神様は私をこんなに祝福してくださったんです。でもイエス様は、それを貧しい人に施せって言ったんです。彼はできなかったんです。なぜなら、私の貧困法制の行いに応えて神様は私にこの富を与えてくださったんだ。貧しい人たちは律法を守ってないから、こういうふうな状態なんだ。まあ、極端に言えばね。その人たちに私が持っているこの富をどうしてあげなければいけないのか。神の栄光としていただいたもの、祝福としていただいたものをどうして施さないといけないのか。それで彼はどうしました？立ち去るんです。多くの人が立ち去るんです。神様のイエス様のもとにとどまらないで立ち去るんです。イエス様のもとにとどまるってどういうことかというと、その今の青年もそうですけれども、あのヨハネの8章のパリサイ人、律法学者もそうですけれども、主よ、私はそれができません。八章で言うならば、主よ、私は本当に罪深い。あなたに言われた通り、私はこの女の人を責める資格なんかない。私も同じ罪人なんです。主よ、このような私を許し、私を導いてくださいと、とどまるべきなんです。あの青年も、主よ、私にはそれはできません。この私にはそんな力ありません。主よ、それができるように、この私に力を与えてください。と、祈ればいいんですね。でも彼らは立ち去るんです。なぜ立ち去るんですか？私の考えがイエス様よりもいいから、上だから。私はそう考えない。イエス様はそう言っても私はそう考えない。これが、神のようになり、善悪を知るって言うんです。イエス様の言葉ではないんですね。私の言葉です。私が判断するんです。私が善悪を決めるんです。これが罪です。だから、彼らは立ち去ったんです。なんていう言葉だ。確かに私は罪を犯したけども、なんていう言葉だっていうね。今に見ていろってことですよ。この立ち去った人たちは。今に見ている、お前がメシアなんてとんでもないって話なんですね。とどまるってことがね、大切なんです。イエス様のもとにとどまるってことが大切です。皆さんとどまってますか。とどまってますよね。でもどうとどまってますかってです。どうとどまるか、本当にしよう、このような罪深い私をお許しください、このような私が本当に主義に用いられるってことはとても無理な話。でも、このような弱いものだからこそ、あなたに従います。どうぞ私を導いてくださいと。とどまる。とどまり方って言いますかね。それがやっぱり大切なんだと思います。で、パリサイ人の中に、パウロがいますね。パウロは教会をすごく迫害しますね。で、彼は、使徒の働きの九章で、ダマスコのそのクリスチャンを捕まえに行くときに、彼は殺害に燃え脅かしてって言葉が出てきます。 殺害しようとしたんです。殺害しに教会捕まえに行くんですね。でも九章でダマスコの途上でイエス様に会いますね。で、主よ、あなたはどなたですかって時、私はあなたが迫害しているイエスである。と言います。その時に彼はすごいショックを受けるんですよ。私が迫害していたこのイエスがメシアだ。と知った時に、彼は考え方が180度変わります。つまり彼は自分が迫害していた教会が正しいんだ。じゃあ私が間違っていたことになります。私が、この教会が間違っていて、偽のメシアを述べ伝えている。この教会は滅ぼさないといけない。ところが、私が、は、あなたが迫害しているイエスだっていう言葉を聞いたときに、どうしようと思ったんですよね。まあ、どうしたらいいか。彼はどうしたんでしょうか。ダマスコのところに行って、アナニアという人から、まあ、目をね、開けるようにして、バプテスマを受けます。彼はね、とどまったんです。とどまったんです。で、とどまってどうしたんでしょうか。じゃあなぜ、メシアが、十字架につかなければいけなかったのか。これは考えたんだと思います。ガラテヤ人への手紙の2章16節。ガラテヤ人の手紙の2章の16節。しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じる、イエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからですという結論を持ちました。あ、私たちは、パウロは自分で言ってますけども、私は律法はちゃんと守っていた。律法を本当によく守っていた。と言ってます。ところが、彼自身よく考えたときに、私は律法を守っていなかった。律法を守ることなんかできなかった。ということが分かったんです。そうするとですね、20節に、ごめんなさい。ちょっとすみません。彼自身が、律法というものを考えたときに、私は律法を守ることができなかった。じゃあなぜキリストは十字架にかからなければいけなかったのか。十字架にかかったものは、木にかけられたものは呪われたもの。呪われたものは誰なのか。本当に木にかけられて呪われるべきは誰だったのか。私だってことが分かったんです。パウロは。私が実は木にかけられて呪われないといけない。私だってことが分かったんです。なぜならば彼は律法を守っていないから。私は律法を守ってます。律法をずっと守ってます。律法を守って、私は神様の前に常に良い行いをしてきました。でも違うんだ。私は守れてなかったんだ。そしてこの私こそ火にかけられて 呪われなければいけないものだった。でもイエス様は私の代わりに木にかけられて呪われるものとなってくださった。そこに結論が言ったんですね。とどまったからです。彼は逃げなかったからです。考えてみてください。ヨハネの8に戻りますけれども、あそこであの女の人は逃げることができたんです。みんなが立ち去っている時に、私も逃げるって言ってね、逃げることはできたんです。あそこで彼女はすっごい恥ずかしい思いをしているわけです。そこから逃げる、逃げたい、逃げよう、逃げることできたんです。でも彼女はとどまったんです。この方にこそ本当に許しを与えてくださる方、それが分かったんですね。だから彼女はとどまったんです。本当に罪を許すことはができるのは誰なのか。人は人を責めます。人は人を責めます。私も本当に人を責めて、皆さん私のことがすごくいつもニコニコしてて優しいと思ってらっしゃるかもしれません。歌の森の教会にいるときはいつもしかめ面です。いつもニコニコするかなというぐらいですね。本当にこんな顔してないんですよ。やっぱりね、自分の教会をやるときって、もういろんなこと心配します。ですね。それが本当の姿なんだと思います。で、ここでね、彼女は、本当の救いって何か、ということをやっぱり考えたんだと思います。パリサイ人は責めるんです。立法を行ってないから責めるんです。私たちもね、責めるんです。なぜ責めるか、まあ立法ではないですけども、神様の言われた通りやってない。教会に来ない。休んでばっかりいる。この人こんなこと言ったけど本当にそれでいいのかな。この人が行っていることは聖書的なのかとかね。教会こうやってるのになんでこの人は協力しないのか。私たち人を責めるのがいっぱいあるんですよ。パリサイ人のような思いっていうのは私たちたくさん持ってるんです。最初に言いましたようにね、先生冗談をやめてくださいって言われた時に、冗談も言っちゃいけないのかっていう。私がその人を責めました。みんなの心を和ませるために言ったのに、と思いながらね。で、あとこういう、私の説教に対しても、先生同じことばっかり何回も言ってるっていうね、とも言われました。あ、すいません、本当にすいません、これから気をつけます、と思いながら、言いながらですね、心の中見ると、なんか知らないけど、今に見ていろっていうのはね、あります。人の心ってさっき言いました、本当罪深いんです。本当に罪深いんです。だから私たち、ヨハネの8章を見たときに、このパリサイ人たちって悪い人間だな、悪い奴らだな、と思います。でも、この私がそのパリサイ人だ、と思うことがとても大切なんだと思います。だって私たち、自分が一番だと思ってるんです。罪の性質は、あなたは神のようになり善悪を知るってことでしょ。あなたが一番。昔なんだかな、武田鉄矢の歌で、あんたが大将っていう歌がありましたけども、本当にそうなんですよ。あんたが大将なんです。私が大将なんですね。だから私たちは、謙遜そうに見えながら、自分の思いではこうじゃないのに、自分の考えではこの人間違ってるのに。という奥底にですね、やっぱ奥底にそれがあると思います。それがやっぱり罪なんですね。だからパリサイ人たちは責めてきます。でも本当にイエス様のもとにとどまったときに何がわかるか、あなたが言っているのはあなたこそパリサイ人ですよ、あなたが言っていることは本当にそれでいいんですか、それこそあなたのは 心の中に罪はないんですか？あなたはいろいろいつもそう思っているけども、本当にそれでいいんですか？ということをやっぱり突きつけられるんだと思います。いう言葉が自分に返ってくる。だからこのパリサイ人たちは、イエス様のもとを去るしかないんです。立ち去るしかないんです。言われたくないから。言われたくないから。先ほど安藤先生の紹介の中で、北九州教会の時のとかいろいろお話しされたんですけども、私考えながら、北九州の時って、ああ、こんな失敗した、あんな失敗した、朝も言いましたけども、一回牧師辞めてるんですね。そういうこともあったということを思い出した時に、こう言われると、なんかすごいその席を立ってちょっと向こう行きたいっていう、やっぱりそういう思いがあるんですよ。罪を責められるのは嫌なんです。皆さん好きですか？あなたここ悪いですよって言われた時に嫌ですね。人はね、イエス様に罪指摘されると立ち去りたい。もうやめてほしい。でも神様はそこを通して女の子の女の人のようにイエス様のもとに留まってほしいんです。留まって私は本当に悪いものでしたというその思いを主に祈ってほしいわけです。そこにイエス様の祝福があるんです。私もあなたを裁かない。行きなさい。もう二度と罪を犯してはいけませんという言葉が出てくるんです。ああ、まあイエス様も無理も私こんな罪を犯してそれ指摘されたらもう無理。逃げたいと思ったら許しの言葉がないんですね。私たちは主のもとに留まって、主のもとに留まって、主よ私は本当にこういう罪を犯しました。どうぞお許しくださいと祈った時に、主は、私もあなたを裁かない。もうなぜならば、もう十分に分かっているからです。イエス様のもとに留まって十分に自分の罪が指摘され、それを私たちは悔い改めているからです。この女の人は悔い改めているんです。だから許されたんです。だから私たちはね、日々の悔い改めが必要なんです。一回悔い改めたらそれでいいんではないんです。日々悔い改めながら、主のもとに留まって主をお許しください、と祈ることによって、私もあなたを裁かない。という言葉をいただけるんだと思います。ぜひ、裁くものではなくて、許しの言葉をいただき、また私たちも他の人に対して裁くんではなくて、許す心。何かを言わないといけないことがあったとしても、許す心を持った上でその人に話すっていうことが大切なんだと思います。言い続けるということはね、やめて、私たちはやはり許されてるから許す。これが大切なんだと思います。では最後にお祈りいたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。イエス様はこの女の人を許されました。それはこの女の人も自分の罪を指摘されながらイエス様のところにとどまりイエス様の許しをいただいたからです。私たちは主のもとにとどまることは本当に難しいと思う時があります。ヨハネには光と闇があるとき罪人は光の方に来ない、闇を愛しているという言葉があります。どうか私たちが光であるイエス様のもとにとどまり続けることができますように、そしてそこで主に悔い改めを祈り、そしてまた立ち上がって歩むことができるように導いてください。主は許すと同時にまた立ち上がる力を与えます。この女の人も許されてまた出かけていきました。主よ、私たちも本当に主のもとに自分の罪を許されて歩む力が与えられますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。